で、すみません、まだ引き続きになるんですけれども、はい、引き続きちょっと谷崎さんの方から、知らないと損する IP アドレスの話ということを、お話しさせていただきます。それではよろしくお願いします。
はい、引き続きまして谷崎です。知らないと損するかもしれない IP アドレスの話を、したいと思います。はい、いきなりおさらいです。V4 アドレスはもうないですと。これ完全にこう皆さん耳にタコだと思うんですけども、在庫は枯渇しております。もう2011年なんですね。なんかだいぶ時間が経ったなという気がします。で、各 RIR の在庫枯渇状況ですね、もうみんなないです。まあアフリニックが一応2018年前半には在庫枯渇するのではないかっていうような状況です。まあ、ともかく、もう V4 のアドレスは本当なくなってきている状況ですと。じゃあもうあの V4 のアドレスでもうゲットできないんですかと。いやです、まあそんなことはないよという話を、していきたいと思いますけれども、まずあの一般企業などなど、ユーザーの立場でいうと、まあ、あのご利用中もしくはご利用予定の事業者様にお問い合わせくださいと、まあ、そういうふうになっちゃうんですが、ISP な方々、指定事業者の方々といえばいいんでしょうか、は、まだゲットできるチャンスがあります。よいしょ、ゲットするのその1です。事業者の方々はですね、スラッシュ22を、最大で2個ゲットできるかもしれません。AP リンクが管理する在庫からスラッシュ22と、JP リンクが管理する在庫からスラッシュ22です。まあ、当然あの、審議というか、申請があるんですけども、もらえる可能性がありますと。で、ゲットする方法その2、IPv4 アドレス移転ですね。で、可能ですと。多分世間一般的には、まあ、売り買いというか売買なんでしょうけども、日本国内で、アドレスを、あっちからこっちへ持ってくるとか、日本と海外の間であっちからこっちへ持ってくるとかいうことが、できるようになっています。移転に関するポリシーというかルールは、JP ニックさんのウェブページ、まあ、この URL に載ってます。で、これちょっと古いのかな、確か今日のまたスライドでこれのアップデート的なやつがあると思うんですけども、移転の対応状況でいうと、A フィニックリージョン と、A リンから、ライブ MCC の間では相互に移転ができるようになってますと。で、ラックニックとアフリニックはまだ、移転のポリシーがまだない状態、議論中でしたっけ。その辺のアップデートは多分この後 JP ニックさんのレポートの中で最新の情報があると思います。で、移転に関してどれぐらい行われているのとかいうのは、IP アドレス移転履歴の中にドドドドドと書いてあります。結構行われているんですよね。で、どれぐらい行われているのみたいな話で、さっきの、国際移転も行われてますと。過去 JPOPM27 で1回でその話をしていただいてますけれども、今日の、第2部で、また移転に関するパネルディスカッションがありますので、これなんかなかなか楽しそうなお話っぽいですけども、この話はまあ第2部でと。で、移転先でどう探したらいいのっていう話だけども、AP ニックのウェブページの仲介業者リストがドドドってあったりとか、あとググると結構出てきます。なんか IP アドレスなんかトランスファーみたいなことでググるとなんかの広告とかがいっぱい出てくるので割とググって探してます。あと、JP ニックによる IP アドレス移転希望者リスト IP アドレスの移転を受けることを希望する組織だから、欲しいよっていう人たちの、リストも、ジェルニックさんのウェブページに公開されてます。今はこれちょっと前かな、スラッシュ21欲しいよっていう人たちが、出ておりますと。でなんかちなみにおいくらっていう話もあるんですけども、2017年11月中ぐらいでだいたい1アドレスあたり15ドルとかいうぐらい、これなんかの ipv4auctions.com っていうところの、ウェブページからペチってやってきたんですけど、なんか1年ぐらい前だと11ドルとか12ドルやっぱり上がってきてるんだなと。この辺の話も多分、今日の第2部のパネルディスカッションの中で詳しい話があると思います。でアドレスをゲットする方法、まとめですと、マップに行こうとすると伝わるあれですけども、スラッシュ22を2個、して事業者の方は、割り振りを受けられる可能性があります。で、まあ、当然、皆さんの、事業者さんのネットワークの中ではなんか有効利用するための、まあ、いろんな施策が行われているんですけども、でそれとは別に、移転をするっていうことで、アドレスをゲットすることができます。結構このスラッシュ22、2個もらえるっていうことを忘れてるというか知らないっていう方が結構多いみたいなので、ちゃんと、皆さんチェックしてください。であと V6、まあ、V4 ないよって話だ、 V6 どうなってんのって話ですけども、これは APNIC さんのウェブページから、普及率的なやつをバーッとグラフに、のスクリーンショットをですね、インドとかがすげえ普及してる、あとはアメリカ、ヨーロッパの、もガツンと普及している雰囲気があります。でこれは V6 のアドレスの国内での、割り振りを受けている事業者の数ですね。なんかちょっと微増してたりとかして、はい、まあ、こんな感じですと。 V6 の対応もやはり淡々と進めていかないといけないかな。で、V6 のアドレスを、ゲットできる基準はこうすごい、まあ、ある意味緩やかですと。これちょっとパパッと4つの条件書いてありますけれども、まあ、こっちを満たすかあっちを満たすか、指定事業者で、V6 も使うよっていうことが、分かっている場合か、PI 特殊用の PI の割り当てを受けていて、まあ、あっちをやるぜっていうどっちかがあれば V6 のアドレスはゲットできます。 V4 に比べてかなり基準が緩やかなので、V6 また、考えてない人はぜひよろしくみたいな、はい、ここも刺さってるんですけども、まあ、まとめです。V4 のアドレスはもうないです。これもう耳たこだと思います。で、事業者の方々はスラッシュ22を2個ゲットできるチャンスがあります。この多分この話をその3回目か4回目だと思うんですけども、まだ未だにまだやっぱり、そんなのあるんですかって言われるということを、聞いておりますので、忘れてませんかと、使える権利はちゃんと行使しましょう。であと、まあ、移転の話で、移転に関しては、今日の2部の、パネルディスカッションで、詳しい話があると思います。あと、V6 の対応を、ガンガン進めていきましょうと。で、先ほどもありましたが、V6 のアドレスをゲットできる基準は非常に緩やかです。とりあえず以上でございます。何かご質問があれば。
はい、ありがとうございました。コメントという私から言ったんですけれども、IPv6 の、割り振りの基準ですけれども、実は前回の APNIC の方で、現状緩やかですという話がありましたけれども、さらに緩やかになってますという形です。先ほどちょっと図の方でですね、2年以内ですけど、200以上の割り当てをする分々とかっていう丸2のところですね。で、まあ、割と細かい基準、割と細かいこう要求があったんですけど、この辺全部取っ払って、とりあえず 使う人にはあげる的な、なんかちょっと細かい文面はあるんですけれども、内容になってます。でおそらくこちらエピニックの方でコンセンサスになっておりますので、GP ニックの方でも同じようなポリシーに変更されるのではないかなというふうに思っております。はい、はい、その他、ご質問とよろしいでしょうか。はい、じゃあそれではここで一旦休憩の方に入らせていただきたいと思います。